村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二人さん。
はい、やってまいりました。
来ましたよ。
今週はついにですね、
うん、
壮大なテーマでお送りしたいと思います。
お、
もう、なんだ、
雑貨店史上最大のテーマ、いや、もう人類にとって最大のテーマと言ってもいい。
お、
愛についてお話しましょう。
お
お、それは随分と大きい。
大きいでしょう。人類はね、これについてずっと何千年も悩んできた、考えてきた。今だって答えなんか出ちゃいない。
うん、
僕たちは愛の迷子です。
なるほど。
じゃあ岩田さん、
はい、
愛を英語で言ってみてください。
ラブ、
ラブ、ラブ。
それでは今週も始めてまいりましょう。
違うの？
今週も村内雑貨店へいらっしゃいませ。
ラブ、
ラブ。
和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二人さん。
はい、やってまいりました。
来ましたよ。
さあ、今週はですね、とても大事なお話をしたい。
はい、
今誰か後ろでトントンって言ってる。
今は言
って、私も聞こえた。
じゃあ僕ですね。
部屋に誰かいる。
いやいない、いない、いない、怖い。はい、大丈夫だと思います。
意外と怖がりさんだな。
いやいや、一人暮らしですからね。
本当に一人でしょうか。
だか怖いって。
あんなにガタイいいのに。
そういうの関係ない、そういうものは。ああ、そうね。防寒とかはそんなに怖くないかもしれないけど、霊とかの方が怖いですね。
本当に一人でしょうか。一人でしょうか。
だから怖いって。
怖いのダメなんですか、もしかして。岩田さん、
いや、そんなことないですよ。
やだ、可愛らしい、この人ったら。
まあ、怖いは怖いですよね。
うん、何そのギャップ萌え。
何それ。
あんな肩幅広いのに。
そんなことないですよ。
何その可愛さアピール。使うもんか、こんなとこ絶対に。
こんにちは、村内プロジェクトのゆうなです。今週の村内ブログは前回に引き続き私が旅行に行ってきたお話です。山梨県甲府市にあるちょっと変わった美術館を紹介しています。ぜひご覧ください。村内プロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
村内雑貨店。村内雑貨店。さあさあ、お二方参りましょうか。
はい、
愛について。
愛について
岩田さんはね、何を考えてもよく分かりませんけども、うん、愛といえばね、もちろんね、うん、染料の愛ですよね。青く染めるやつ。
ああ、何、ブルー、何、英語で言うのは結局分かんないけど、
インディゴ。
あ、インディゴね。
そう、インディゴってね、染め物というか染料の名前としてありますけども、なぜインディゴというのかと、
うん、
だって青だったらブルーでいいじゃないですか、岩田さんの言う通り。
うんうん、
なぜインディゴっていうかっていうとですね、インディゴってね、もともとギリシャ語のね、インディコンなんですって。 まあ、アクセントなんか一つも分かりませんよ私、
うんうん、
インディコンなのかインディコンなのかインディーコンなのか分かりませんけどもインディコン、
うん、
インドの占領っていう意味なんですってギリシャ語で、っていうのもねギリシャってね昔からこのインディゴ愛ですねこれ作ってて、まあ、いくつかね原産地あるんですけども最も古い原産地の一つなんですって。どうやらね紀元前2000年頃から少なくとも作ってたらしくって、で、ね、インダス文明の遺跡にはね藍染め用の染色層っていう あの染めるための層バスタブみたいなやつ、
うんうん、
あれの跡が見つかってるんだそうですよ。でもね青ってね自然界には実はあんまり存在しないんですよ、
うんうん、
そもそもね藍っていうのは藍色の色素を含む染料とか植物のことを言うんですけども、なかなかね自然界にあの空とかね海とかはね青いですけども、うん、青いものっていうのは実はあまりなくって、あの青を作り出すためにね例えばエジプトではね紀元前3000年頃からラピスラズリっていう宝石を砕いてね、
うん、
でそれを青い、まあ、顔料として使ったんですけど、そうそう使えないじゃないですかそんなもの、
うん、
だからねラピスラズリの代わりにエジプシャンブルーっていう人工合成顔料を作ったりしてました。これどうやって作るかっていうとですね、石英とカルシウムとアルカリそれから炭酸塩と銅を混ぜて約900度に加熱して作ってました。
結構難しいことを全部昔から、
そうでしょう、うん、僕はねこれ言いながら自分が何言ってるかよく分かってないですよで大変なんですね要するにね、
うん、
でこの植物から取れた藍インディゴこれでいろんなものを染めるわけですが、
うん、
藍染めといえばねやっぱジーンズなわけですよ、
うん
インディゴね、はい、じゃあ最も古いジーンズはっていうとこれね最近発見されたんですよ最も古いの、今からね6000年前のものですって。2016年にねペルーの北部のワカプリエタっていうところで発見されまして、
うん、
どうやらねこの場所では1万4500年前から4000年前くらいまで人々が生活してたらしいんですけども、
うん、
ここの遺跡からね今から6000年前のインディゴ染めが見つかりました、
うん、
とはいえね、我々そんな雑貨店でも第70回でジーンズの歴史っていうのをやったんですが、
うん、
そこではね19世紀まで遡ったんですよ、はい、それを一気に更新したわけですけども、とはいえね、この2016年にペルーで発見されたものは当然リベット染めとかねしてるわけではないので、
うん、
現在我々が知っているジーンズとかっていうもんではないです。
うん、
綿の布をね藍染めしたものなのでジーンズっていうよりもデニムですかね、
うん、
っていう感じのものなんですね。で、ペルーの方ではそちらまで遡れますけども、日本でもね随分と古い歴史があるんですよ藍染めインディゴ染め、
うん、
でね藍ってさっきも言ったようにいろんな植物からね取れるものの総称なんですけども、うん、日本の藍はねタデアイっていう植物から取るんです。タデ食う虫も好き好きのタデ、
うんうん、
と思ったらね違うの。
え違うんですか。
タデアイとねタデってね別の植物なんですって。
あそうなんだ、
うん、タデよりはねちょっと大きい感じ、でもねそのタデアイから日本の愛は取ってまして、結構ね古い歴史があるんですよ。アスカ時代まで遡ります。
うん、
アスカ時代といえば聖徳太子、
うんうん、
聖徳太子がなんか位を定めたじゃないですか。
はいはいはい。
なんて言いましたっけあれ。
言っちゃっていいですか。
お自信満々どうぞ。
冠位十二階です。
ああもう外してほしかった。正解です。まあその通り冠位十二階です。
うん。
そうか岩田さんは歴史が強い。
好きは好きですね。
じゃあ冠位十二階って。色分けもしてましたよね。
してましたね。
一番上は
紫
ですが2番目は
2番目ぐらいか色とかじゃないかな、青系だったと思う。
さすが岩田さん、もうやだこの2人だって大体 あのトンチンカンな問題は下平さんが当てるでしょ、うん、で歴史に絡んだら岩田さんが当てるでしょ
完璧ですね。
もうね、いやな回答者もうなんか回答席に座ってる人みんな黒柳さんだもんしかも無限にスーパーひとしくんを持ってるタイプでしょほら司会者困りますよ。そうなんです、
負けない
2番目、
負けない、
藍色の青なの。でね、この聖徳太子が定めた冠位12階一番上が紫で2番目が青色っていう風にして重用されてたんですけども、うん、現存してるものがあるんですよ藍色に染めたもの、現存する最も古いものはね752年のもの。先ほど2人がねバシバシとね簡単に当ててきましたので店長はへそを曲げました752年にあるイベントが開かれたんですが、どんなイベントでしょう。
イベント、
この時に使われた藍染めの紐がですね正倉院に今でも保存されてます。
婚活
下平さん、あの完全に店長をバカにしてるでしょう。
婚活
でもあったかもしれませんよね、その当時もね、
うん、
婚活とは言わなかったでしょうけども、なんか貴族同士のお見合いとかね、
うん、
でも違います。宗教関係、
サバト、
あのね下平さんね
サバト
ではない。魔女はその時集会してない。
そっか、
奈良県、
今でもそのイベントで使われたじゃないの、イベントで主役になったというか中心になったというか、そのイベントをそれのために開いたんだけど、それも現存してるというか観光地になってる。ヒントでかい、
大仏だ。
大仏、もう正解なんだけど大仏どうした。
大仏を作ったんだ。
もうね、もうだからちょっとでもヒント出すとこれだもん。そう、大仏をね建立してというか、大仏開眼供養って言うんですね。目を開く開眼とか言って、ね、開眼って読むんですって。要するに大仏を作りましたと、
うん、
で開眼させるための供養をした時に藍染めのね紐を使ったんだそうですね。まあ、装飾に使ったんでしょうね、紐ですから。
うん、
でその紐が正倉院に今でも保存されてます。だからこの辺からずっとね藍染めと日本人縁があるんですね。でずっと時代を下りまして鎌倉時代に行きます。鎌倉時代にはね一番濃い藍染めの色を勝色って言ったんですって。あの褐色って漢字では書くんですけど、
うん、
で勝色っていうと勝つ色でしょ。縁起がいいからね武士が好んで身につけたそうですよ。でさらにね下って江戸時代、
はい、
江戸時代って青いイメージないですか、いろんな布が。
ああ、あります
ね。
でしょ、お店ののれんとか、
うんうんうん、
あとでっちっていうの前掛けとか、
あ
と男物の着物、
はい、
あの青ね藍染めなんですよ。
へ
え。でねこの頃の青をジャパンブルーって言ったんですって、海外の人は。で江戸時代ずっと続きますけども、その伝統はずっと続いていて、明治時代にね来日したラフカディオ藩小泉八雲さん、
うん、はい、
この人は日本は神秘的なブルーの国っていう風にね評したそうですよ。ところがね明治の後期から、明治時代の後半からはインドからね、やっぱねインディコンのインドですから、うん、安くてね良質のインド藍が輸入されて、一方で化学合成藍も輸入され始めて、日本の藍産業は衰退していきます。そして現在ではもう細々としかやってないんですが、農林水産省の統計によりますと、6都道府県でのみタデアイが今でも栽培収穫されています。さあクイズ、こっからですよクイズは。下田岩田ら、さあ現在でもタデアイを栽培収穫している6都道府県はどこでしょう。
奈良
ブ
ー。え、違う、え、京都
ブー。
違う、北海道。
北海道正解。
お、じゃあ北の方じゃないですか。お、東北方面。
これはですね、北から南まで散らばってます。
あら、
あと5つ、
熊本
ぶ。これ47都道府県全部言っていくしかないですよね。
なりますね。
行きましょうか、正解。
はい、
はい、
北海道と青森、
うん、
それから兵庫、
うん、
徳島、
うん、
宮崎、
うん、
そして沖縄。
お、急に。
他にもね、うちの県も作っとるわっていう人もいるかもしれませんけども、
うん、
農林水産省の統計によるとですので、
うん、
本当に細々としかやってないっていう場合、趣味でやってますとかね、
うん、
私は種育ててるんですけどとかっていう場合には、うん、そこに乗りませんので、文句があったら農林水産省に行ってください。
はい。
でね、さっき化学合成愛って話もしましたけども、化学合成愛を作り出したのはドイツの化学者のアドルフ・フォン・バイヤーさんなんですね。これね、1880年のことなんですけども、この化学合成愛ってよくできてて、天然の愛とね全く同じなんですって、組成が。だからね、もう今では化学合成愛が一般的に使われてます。で、今からお話しするのはですね、天然の藍染めの方なんですけども、特に日本で行われているね、天然の藍染めはどうやって染めていくのかと、あるいは藍染めの材料をどうやって作るのかと、これをねお話をしてみたいんですが、この間ね、そんな雑貨店で日本酒の作り方をお話ししたでしょ。
うん。
そんな雑貨店を聞いてるとね、職人になれる。
お、
じゃあ行きますよ、藍染めの作り方ね。
はい。
藍の材料の作り方っていうのかな、まずですね、栽培してください、縦藍を。
あ、はいはい、
もちろんですね。
ええ。
で、夏に刈り取ります、縦藍、
うんうん、
で刈り取った藍を発酵させて染料を作るんですが、このね、発酵させたやつをまずすくもって言います、
うん、
この段階で結構大変です。作るにはですね、このタデアイに水を加えて100日くらい寝かせます、まだこれ第一段階です。このすくもをかますって言ってね、藁で編んだ袋に入れて保管します、どれぐらい保管するかっていうと半年です。
長い。
で、半年ぐらいで白いカビがね表面に生えるんですって。で、このカビが消えるまでさらに待ちます。そうするとね、重さが半分くらいになるんですって
、はい。
続きまして、すくもと木炭と石灰を熱湯に入れてこし取ります。で、こし取った液体の方に水と石灰とふすまっていって、小麦のね、あの粒々の表皮の粉なんですって。このふすまと、それからブドウ糖、清酒、お酒ですね、下田さん飲んじゃダメですよこの段階で。それから水酸化カルシウム、文句言わない、水酸化カルシウムを混ぜて発酵させます、
うん、
で、この過程をね、藍立てって言うんですって。藍をね、立てる、立てるは建築の建を書くんですけども、まあ、藍を作っていくっていうことにはなるんですけどね。で、この段階がね、極めて難しいので、地獄立てとも呼ばれるんです。恐ろしい段階ですね。で、この途中でね、表面に泡が浮いてくるんですね、
うん、
この泡をね、藍の花って言うんですってよ。
あら、おしゃれ。
急にロマンチックになりますね。で、職人さんはこの途中の藍を舐めて発酵具合を確認するんですね。でね、いい藍はね、ピリッとした味がするんですって。で、良くない藍は、つまり疲れた藍って言うんですね、この職人さんたちは。疲れた藍はね、酸っぱい味がするんですって。これが舐め分けられないと一人前ではないと。これでようやく藍染めの材料ができました。さあ、もう明日から藍染め職人です。これをやっていただければ藍染め職人になれます。えらい手間暇かかるでしょ、
うん、
で、こんだけ手間暇かけて作られていますので、もしね、お手持ちの藍染め製品がありましたらば、これ藍ってね、藍染めって虫がね食わなかったりするので、
うん、
非常に長いこと使うこともできますが、
うん、
ね、ぜひとも大事にしていただきたいと思います。 さあさあさあ、藍染め職人を目指すお二方。
うん、返事しがたい。
もういつでも藍染め職人、そうやってそうやってね、簡単に職人になれるとか言うとね、職人本人さんからね、なめんなって言われるんですよ、きっと。
うん。
でも職人本人さんからもそういった指導を受けてみたい。
はい。
僕いろんな方にね、この番組通じて、あるいは通じてなくてもなんですけども、お会いすることがありますが、一流の方々に。本当にね、うん、皆さんね、お優しいの。
うん、
だからね、そういった職人さんからもいろんなご指導を受けるためにメールもいただきたいなと思っておりますが、
はい、
メールの宛先は後ほど下平さんか岩田さんからどちらかから
あ、そうか、
忘れてましたね、岩田さん、すっかり油断ならない番組ですよ。最後にね、またね、岩田さん、なんかラブについて知りたいらしいですから、そこに行かせるかもしれない、たで合いの花言葉ってあるんですよ。
お
いいですよこれ。まずね、やっぱり染料に使われるんだなっていう感じ。一つはね、美しく装う、
はいはい、
装ったらいいですよ藍染めで、うん、もう一つはね、あなた次第、
うん、
やっぱこれもね、染まるっていうところから来てるんじゃないですか。
そうですね、つながる感じしますね。
じゃあそういった花言葉を紹介したところで、
うん、
皆様からのメールをお待ちして、
うん、
メールをバンバンよこしていただいて、そんな雑貨店をあなた色に染めていただいたらいい。
おお、なるほど。
いや、お二人今ね、気を使っていただいて、ほうとか、うん、なるほどなんて言っていただきましたけども、うんうん、一つもうまくはまとめてないですよ。その自覚はあるし、反省はしてますよ。じゃあその宛先を岩田さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしいテーマ話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨アットマーク 0438.jp zakka アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組ありまして、そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスは、そんない .com、sonnai.com となっております。そんなプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんな P SONNAIP で検索してください。以上です。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあもう今日はこれでおしまいですよ。
はや、
はい、
短いじゃねえかと、うん、ね、今下平さんもつい早って言っちゃいましたけども思うでしょ。こういう短い時には何がありますか、
うん、
あ、
うん、あ、
おまけがあるんで、まあ、短くなくてもあるんだけどね。今週はお前ら何やってんのよっていうおまけがついてます。いいですか、ここポイントですよ。いつもだったらね、店長あんた何やってんのよ、そう、
うん、だって言った、
今週はお前ら何やってんのよと、こういったおまけがついておりますので、本編の後もお楽しみなさってください。じゃあ今週はここまでといたしましょう。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
七味をかけて。
あ、こっちもありますよ。
インスタ映えとかね、行ってる場合じゃないんですよ。
早く食べろ。
今すでに、ね、我々はね、収録中なん
です。はい、どうぞ。あと醤油かけ
て。今ね、喋っている様子です、ね。
今どっかで撮るだろうと思う。
岩田さんが油揚げに穴をブスンブスンさせてるところを撮ってる。あ、こんなにかけていいの？
うん、お好みで。
こん真っ赤ですよ。今我々が何をしているかというと、定義っていうんですか、ここ。
定下。
定まるに正義の義と書いて定下。定下で下平さんおすすめの油揚げを食べてます。今更ながら。そんな雑貨店リスナーの皆さん、おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
我々は宮城県に来て油揚げを食べているというわけのわからない状態でお送りしていますよ。まあ、ちゃんと取れてるかどうかも自信はないんです
けど。ガブッとガブッと
甘い。うまい。三角形の油揚げに箸で穴を開けて、そこに七味唐辛子をぶっかけて、多少喉にきましたよ。そこに醤油をかけて食べると、あ、うまい。これ有名なんですか？僕は知らないだけ。
竹内さんも食べに来てますよ。
そうなんですか。我らのリーダー竹内さんも、これは美味しい。
ラジオで読まれた。
美味しいね。
このサンドイッチマンが一生懸命宣伝してる。どこに番組に出ると
か。なるほど。
本当だ。
そうでしょ。軽く出そうと思うとドサッと出るでしょ。七味唐辛子が。
泣きそう。
ただここに来るには車しか手段がないですよね。
ない。
山伏の人とかは、うん、多分見客を誇る人だったらば歩いて仙台から来られるけども、でも車で30分くらいかかるので、まあ、歩いて1日かかるでしょうね。
じゃあ今度和田さんです。
これはおすすめです。いや、辛い。さあ、続けてやってまいりました、日課ウイスキー宮城郷蒸留所だそうです。ロビーに入りますと、蒸留樽の模型が所狭しと置かれておりまして、あ、奥の方にはもうウイスキーそのものが展示されてますが、もう岩田さんはもう蒸留樽には目もくれず、ウイスキー本体の方に早速歩いていらっしゃってます。もう何ですか、岩田さんは上流だるとかそういう施設には目もくれず、ウイスキー本体ですかね。
そうですね、ウイスキーブレンドに惹かれました。とりあえず
ケツルピュアモルト、
すごいですね。
香りを体験できる。そうです。
香りだ。
おお、うん、私片手に iPhone 持ってますんで、腰を折り曲げて匂い嗅ぎましたけども、これ持ち上がるんですよ。
あ、そうなの。
匂いを嗅ぐやつ一緒になって、
一緒同じポーズで
腰を折って匂いを嗅がなくてもいいんです
か。
ウイスキーの香りを体験するコーナーがありまして、今体験してみたんですが、私のウイスキーの知識では香りの違いをお伝えすることができません。違うんだけど、これはこの香りって言えません。いい匂いはしております。あ、より病院に近づく感じ。 12年貯蔵、5年貯蔵、それから未貯蔵原子というふうに匂いを嗅ぎ分けてみましたが、未貯蔵に行くに従って次第に病院が近づいてくる感じがします。日課ウイスキーの歴史のコーナーがございます。その当時のボトルのまま貯蔵されてるそうです。日課アップルワインなんてのあったんですね、
うん、美味しいですよ。
美味しいですよってことは飲んだことがある。
あれあれ、
おそらく日課ウイスキーの、歴史を包括したこのコーナー、下平さんは全て飲んだことがあるんではないかと思われます。
そこまでは言ってないです。アップルワインはたまに出るんですよ。
うん、
あの当時の風味を、再現してっていうのを去年一昨年くらいにも出してるはずなので、タイミングが合えば皆さん買えますよ。
なるほど、そういう復刻版も出てるわけなんですね。楽しみにしたいと思います。蒸留所の見学が終わりまして、我々は今試飲のコーナーにやってまいりました。宮城京、それからレアオールドスーパーアップルワインという3種類今から試飲してみたいと思いますが、
ブレンドなのでね、いいところ取りだとは思うんだけどね。
トウモロコシが入って
る。宮城京はね、リンゴや洋梨というのはフルーティーさを持ち、しかも甘く華やかな花の香りがしますね。なんかね、スーパー何がですか？
読んだでしょ。
何
読んだでしょ。
何言ってるんですか？僕の思いつ、あの心から浮かんできたフレーズを言ってますよ。レアオールドスーパーはね、宮城郷蒸留所と余市蒸留所のモルト原酒とカフェグレーンのブレンドによるスムーズな口当たりを感じます。
蒸留所まで分かっちゃう。
分かりますね。穏やかなピート香が特徴ですよ。これは明らかにそうですね。
絶対読んでますよね。
何がですか？心に思い浮かんだフレーズを僕は言ってますよ。もうだって水を挟もうは何しようが前の味忘れちゃうもん。
宮城郷が 45% ですね。お、
うん、あれでもって
22%、
そうです
ね、進みやすいから危険だと思
うん
ですね、
うん、そしてアップルワイン、あ、これ飲んでみるとですね、意外と色が濃いですね。そういった明確な違いがね、楽しめるんじゃないかと思いますんで、私もすでに若干舌がしびれております。岩田さんどうですか、酒豪として。
アップルワインは飲みやすいですね。でもアルコール度数高いみたいなんで危険ですね。宮城郷はいかにもウイスキー、ザウイスキー的な味かな、うん、あともう一個は攻撃的な感じが しますね。
レアオールドスーパー攻撃的な感じがする、
攻撃的な感じがします。
まあ、大体僕の感想とね同じような感想になってしまいましたけれども、まあ酒豪になるとこれぐらいのね感想は僕ら言えるわけですよ。で、下平さんはさっきから、アップルジュースを今日ドライバーで来ていただきましたので、アップルジュースをご堪能いただいているということで、皆様そうですね、あのね、しれっと始まりましたけども、この録音ね、なんで3人集まってるのかとかね、全く言ってないんですよ。
本当だ。
なんとなく集まってみました。うまいものが食べたくてというわけで、仙台から本日はお送りいたしました。ごきげんよう。
もうだってすでにちょっと舐めただけでご機嫌だもの。
そのままね、
大変な味がする。